お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイスラエルの勝利、8つ目のつぶやき、聖堂の蛇、最初の歌、イスラエルの行進、そしてバラムの道。今日の聖書の箇所は民数記21章1節から33節と22章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、民数記21章の学びに入りますが、今まで見てきたように20章は荒野をさまようということが終わって行進をし始めたという意味で、荒野のさまよいが終わった章でした。そして新たに21章には戦いにおける彼らの初めての勝利が書かれています。同時にこの章には8つ目のつぶやきが記録されていて、このつぶやきによって燃える蛇と主イエスがご自分の十字架を説明するために用いられた聖堂の蛇が出てくることになります。それでは民数記21章の本文に入りたいと思いますが、1節から4節。ネゲブに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルがアタリムの道を進んでくると聞いて、イスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえていった。そこでイスラエルは主に請願していった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を聖絶いたします。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、彼らはカナン人と彼らの町々を聖絶した。そしてそのところの名をホルマと呼んだ。彼らはホルサンからエドムの地を迂回して、葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、これは彼らがエジプトを出てすぐのアマレクとの衝突以来、荒野の行進で初めての勝利です。神様は彼らにはっきりとこの勝利を与えられました。でも彼らは今、ホルザンから迂回して航海、葦の海の道を通らなければなりません。彼らはエドムの地を通ることができないので、その地の周りを行く遠回りの経路を行おうとしていました。しかしこの道は厳しく、人々はとてもがっかりしました。がっかりした状態で彼らは不平と泣き言とつぶやきを始めました。残念なことに、これは今日の私たちの多くの性質でもあります。人生が大変だと私たちは不平を言いつぶやきます。しかしピリピ2章13節から14節には次のように書かれています。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。民数記に戻りますが、21章の5節。民は神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく、水もない。私たちはこの惨めな食物に飽き飽きした。これは八つ目で最後のイスラエルの子らのつぶやきです。彼らはまたマナのことでつぶやいています。エジプトから混じってきた人々が彼らにマナを拒否させました。しかし神様のくださったマナは素晴らしい食物であり、 また神様は申命記に記録されている通り、旅の間、彼らの足は腫れませんでした。人間は栄養が偏りますと、その結果として足が腫れて脚気になります。ですから彼らはすべて必要な栄養を神様がくださったマナから取ることができたのです。またマナはとても美味しい食べ物であり、彼らが苦労して育て収穫したものでもありませんでした。それにもかかわらず彼らは神様の恵みの食べ物に対して不平を言ったのです。ある人はステーキがまずいと言ってつぶやき、その代わりにハンバーグが食べたいと言います。そのように私たちはあまりにも簡単に不平を言いすぎるのではないでしょうか。特に私たちは神様に対して不平を言います。牧師であった時の経験をマギー博士は次のように述べています。私が牧師をしていた時、人々は教会の席のことで不平を言いました。まあこれは教会の長椅子のことだと思いますが、でもフットボールゲームではスタジアムの背もたれもない硬い席に何時間も座っていても全く不平を言わないのです。私たちが神様にどのように泣き言を言ったり不平を言ったりするかは非常に面白いものです。私たちはどれくらい神様に感謝し、神様が私たちのためにしてくださった良いことを楽しんでいるでしょうか。第一テサロニケ5章の16節から18節には次のように命ぜられています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ここにはすべてのことについて感謝しなさいと書かれています。文字通りすべてのことについてです。時が良い時も悪い時もです。どうでしょうか？あなたは家族の誰かに対して絶えず不平を言ってはいないでしょうか？また職場で上司や同僚に対して不平不満、つぶやき、そして否定的な言葉ばかりを言ってはいないでしょうか？またどうでしょうか、教会の中であれが悪い、これが悪いと不平不満つぶやき、そして否定的な言葉ばかりを口に出してはいないでしょうか。五節にはパンもなく水もない、私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたと書かれています。彼らはこの惨めな食物に飽き飽きした、だからもうマナは欲しくないというのです。彼らは神様が自分たちを死なせるためにこの荒野に導き入れたのだと言って神様を非難しています。主は彼らの不平に飽き飽きされ、そのために彼らを裁かれます。私たちは不信仰のゆえに口にした不平不満つぶやきについて神様から裁かれるんですね。民数記21章に戻りますが、6節から7節。そこで主は民の中に燃える蛇を送られたので、蛇は民に噛みつき、イスラエルの多くの人々が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう、主に祈ってください。モーセは民のために祈った。ここには私たちは罪を犯しましたと書かれていますが、彼らは今やっと自分たちが主とモーセに対して罪を犯したと認める用意ができました。さてこれは今日多くの人たちにとっての問題でもあります。私たちはどうしても教会の良いメンバーになって神様との関係を始めたいと願います。でも私たちはすべて罪人として神様との関係を始めなければならないのです。神様が私たちとの関係を始めてくださる唯一の道は、私たちが罪人として始めることです。ご存知のようにキリストは罪人のために死なれ、罪人を愛しておられるのです。もしあなたがそのカテゴリーのもとに罪人としてキリストのところに行くことができないなら、キリストはあなたのためのお方ではありません。主は罪人のためにこの世に来られたからです。 また罪人たちは信仰の証拠を見せなければなりません。なぜなら、彼らには良い行いは何もないからです。彼らは神様のもとに行くときに、これから良い人になりますという約束をすることはできません。なぜなら、彼らは良い人になどならないからです。でも神様を信じることはできます。そして神様は信仰によって人々をご自分のところに来させてくださるのですと、マギー博士は述べています。8節から9節。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれた者は、それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。ご存知の通り、ここには素晴らしい霊的なレッスンがあります。彼らは青銅の蛇を信仰を持って仰ぎ見なければなりませんでした。事実、もし信仰がなければ、彼らは仰ぎ見ることはなかったでしょう。こんなことは全く馬鹿げているという人たちがいたことは、想像できます。彼らは何かもっと他のもの、ただ振り返って青銅の蛇を見るよりも、もっと形のある何かが欲しかったと思います。しかし信仰を働かせず、もし青銅の蛇を見るために振り返ることをしなかったなら、その人は死んだのです。主イエス・キリストはあるよ、ニコデモと話しておられたとき、こう言われました。ヨハネ3章の14節から16節。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。人の子はどのようにしてあげられたのでしょうか。主は、バラバがかかるべきだった十字架で死なれました。バラバは強盗で人殺しだったのです。バラバは有罪だったわけで、本当は彼が死刑になるべきでした。その十字架で主は、バラバの身代わりになっただけでなく、あなたや私の身代わりになってくださったのです。神様は、主が私たちの身代わりになることを許可されました。なぜなら、神様は私たちを愛しておられるからです。でも神様はご自分の愛によって私たちを救うことはおできになりません。ここには、神は実に、この世をお救いになるほどに世を愛されたとは書かれていません。全く違います。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたのです。今神様があなたに求められることは十字架の主を仰ぎ見て生きることです。ぜひ十字架のキリストを仰ぎ見てください。主はそこであなたの身代わりとなっておられるのです。あなたは罪人であり、死ぬべきなのはあなたなのです。民数記のこの箇所には青銅の蛇が作られ、そしてそれを仰ぎ見た者は生きたと書かれています。しかし仰ぎ見なかった者たちは死んだのです。信仰とは、実はそれほど簡単なことなのです。私たちは自分が罪人なので、キリストを自分の救い主として仰ぎ見るか、それともそうしないかのどちらかしかありません。もしあなたが仰ぎ見ないのなら、何度バプテスマを受けようとも、いくつの儀式を通ろうとも、いくつの教会のメンバーになろうとも、お父さんやお母さんが誰であろうとも、そんなことは関係ありません。あなたは失われた地獄に行くべき罪人なのです。あなたは主イエス・キリストを仰ぎ見なければなりません。ただそれだけです。今日、人々は数えきれないほどの問題を抱えています。そして彼らはむしろ、自分自身と自分の良い技を仰ぎ見て、どうにかして自分の力で良い技を行い、自分を救おうともがいています。そのために彼らにとっては、自分が罪人であることを認めて、キリストを仰ぎ見、主を信じること自体が、 彼らにとってかえって難しいものになってしまっているのです。この後イスラエルの子らは先へ進み、アルノン川に差し掛かります。この川は地図でたどることができます。21章の13節。さらにそこから旅立ってエモリ人の国境から広がっているアラノにあるアルノン川の向こう側に宿営した。アルノン川がモアブとエモリ人との間のモアブの国境であるためである。そして彼らはさらに進みます。16節。彼らはそこからベールに向かった。それは主がモーセに、民を集めよ、私が彼らに水を与えると言われた井戸である。さてこれは彼らが賛美と感謝の歌を歌った最初の時です。17節から20節。その時イスラエルはこの歌を歌った。湧き出よ、井戸。このために歌え。尺を持って、杖を持って、司たちがうがち、民のたっとき者たちが掘ったその井戸に。彼らはアラノからマタナに進み、マタナからナハリエルに、ナハリエルからバモテに、バモテからモアブの野にある谷に行き、荒れ地を見下ろすピスガの頂に着いた。彼らは神様が彼らに水を用意して必要を満たしてくださったことに感謝していました。司たちがうがち、民のたっとき者たちが掘った井戸です。21節。イスラエルはエモリ人の王シホンに使者たちを送っていった。今イスラエルはエモリ人の王シホンに彼の土地を通り抜けることの許可を願い出ます。しかしシホンは拒否し、イスラエルに対抗して軍隊を招集します。24節。イスラエルは剣の刃で彼を打ち、その地をアルノンからヤボクまで、アモン人の国境まで占領した。アモン人の国境は堅固だったからである。神様はイスラエルにシホンに対する勝利を与えてくださいました。33節。さらに彼らは進んでバシャンへの道を登っていったが、バシャンの王オグはそのすべての民と共に出てきた。彼らを迎え撃ち、エデレイで戦うためであった。主はモーセにバシャンの王、オグを恐れるなと言われました。彼らはオグとその息子たちとその民を打ち破り、バシャンの地を占領しました。イスラエルの子らは今、行進を続けています。彼らは神様に賛美の歌を歌い、神様は彼らに勝利を与えておられます。神様はモアブに対しても彼らを助けられます。そしてその後、ようやく彼らは約束の地に入っていく準備ができるのです。さて、いよいよ民数記22章の学びに入りたいと思いますが、民数記22章から25章は、預言者バラムの物語を含んでいる箇所です。バラムは不思議な人物の一人です。聖書の中には文字通り何千という人々が記録されています。そして聖霊様は普通、カメオのブローチのように鋭い描写、つまりはっきりした彼らの性質をほんのいくつかの言葉で描写しておられ、私たちはそれを観察することができます。しかしいくつかの例外があります。それらの人々は影の中を歩いています。暗闇が彼らの本当の性質を隠しているからです。彼らは歪められ、ねじ曲げられた人々です。カインについて、エサウについて、サムソン、サウル、アブシャロム、そしてこの人バラムについて彼らをどのように解釈すべきなのか私にはよくわかりませんとマギー博士は述べています。そして新約聖書ではキリストのところにやってきたあの金持ちの若い支配者について疑問があります。彼はもう一度キリストのもとに戻ってきたのでしょうか。そしてイエス様の12人の弟子の中にはユダのようなものもいました。誰が彼のことを完全に理解できるでしょうか。ほとんどの人たちはユダが失われた人物だったと感じていると私は確信していますが、彼は弟子として主に3年間も従った不思議な人物でした。主イエスご自身以外には誰も彼が偽物だと分かった人はいませんでした。そしてさらにデマスです。 デマスはとても忠実なように見えたのですが、最終的には使徒パウロを捨ててしまいました。それからアナニアとサッピラはどうでしょうか。ですからここに登場するバラムも、これらの謎めいた神秘的な登場人物の一人です。一人の著者は、バラムは聖書の中で最も奇妙な登場人物だと書いています。バラムは純粋な神様の預言者だと考える著者たちもいます。またバラムは不正な金儲けをする宗教家だったという人たちもいます。果たしてバラムは心から神様に仕えることを求めていた人なのでしょうか。それとも単なるイカサマ師だったのでしょうか。それはこれを聞いているあなたご自身が判断してください。バラムは考える価値のないものだから彼を忘れてしまえということもできますが、神様の御言葉である聖書はバラムに何らかの重要性があると認めていることを申し上げておかなければなりません。預言者ミカはこう書いています。ミカ書6章5節。私の民よ、思い起こせ。モアブの王バラクが何を企んだか。ベオルの子バラムが彼に何と答えたか。シティムからギルガルまでに何があったか。それは主の正しい御業を知るためであった。ミカはイスラエルにバラムのことを忘れてはならないと語っています。ですから私たちもこの登場人物を脇へ教え合ってしまわない方が良いのです。御言葉の中にはイエス様の母マリアについてよりもバラムについての方が多く語られています。また十二使徒の誰よりもバラムについての方が多く語られているのです。新約聖書には3回バラムのことが出てきます。そのどれも廃墟に関連しています。第二ペテロの手紙にはバラムの道について書かれています。また目次録はバラムの教えについて語っています。このバラムはミディアン人でした。彼は広く評判のあった預言者で、当時影響力のある人物でした。しかし彼は果たして純粋な信仰を持っていたのでしょうか。その判断をする前にこの物語を読んでみたいと思います。民数記22章の本文に入りますが、1節から3節。イスラエル人はさらに進んで、ヨルダンのエリコを望む対岸のモアブの草原に宿営した。さて、ツィポルの子バラクは、イスラエルがエモリ人に行ったすべてのことを見た。モアブはイスラエルの民が多数であったので非常に恐れた。それでモアブはイスラエル人に恐怖を抱いた。イスラエルは約束の地に入る用意ができています。モアブ人の王バラクは、アモリ人とバシャンの王オグに何が起こったかを目撃しました。そしてバラク王はイスラエルを自分の地から追い出すには何をしなければならないかを考えていました。その時彼はどうしたらよいかわからなくなり、この預言者バラムを雇うことに決めたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの勝利、八つ目のつぶやき、聖堂の蛇、最初の歌、イスラエルの行進、そしてバラムの道というテーマで、民数記21章1節から33節と22章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、民数記22章5節から41節、23章1節から30節、そして24章1節から14節、バラムの道その2、第1の予言、第2の予言、バラムの間違い、そして第3の予言というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 0592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。